マリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田マリとボーカルの梶原ひろみがお送りするラジオ番組。マリが住んでいたニューヨーク、東京、長崎の旬な情報をお届けしています。2人のゆるいトークお楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
先週末は3連休でしたけれども、
はい、
ツイッター上でもこの3連休は東北地方を列車でぐるっと一周してきましたよっていうメッセージをいただいたり、皆さん遠出された方も多かったようですね。
なかなかお天気もいい3連休だったので皆さん楽しまれたんじゃないですかね。
はい、さて先週はといえばノーベル賞の朗報が入ってきましたね。
はい、
しかもどちらも長崎つながりがあったんですよね。
そうなんですよ。
すごく嬉しかったんですが、まずはノーベル文学賞に和夫石黒さんが選ばれたんですけれども、実は石黒さんは5歳まで長崎に住んでたんですよね。
はい、
それで、まあ、その石黒さんと会ったことがあるという方、何人か私にメッセージくださったんですけれども、中でも面白いなと思ったのが、
はい、
中学生の時に石黒さんに会ったことがあるという方がいらっしゃったんですけれども、
はい、
実は一時帰国していた石黒さんは長崎市の中学生の英語弁論大会に出場しているんですよ。
一時帰国して出場してるんですか？
そうなんです。でその方、で知り合いの方は、まあ、今ニューヨークに住んでいて、まあ
はい、
もう英語の世界で活躍されている長崎出身の方なんですけれども、
はい、
中学生の時も、まあ、ちょっと英語には本人もちょっと自信があるなと思っていたけれども、
はい、
5歳からイギリスに行った石黒さんのそのクイーンズイングリッシュはずば抜けていたそうで、やはり優勝は石黒さんだったそうです。
そこにちゃんとオチがあったんですね。
そうだから当時の英語の先生も、いや彼はすごいなっていう風に周りも絶賛だったということなんですけど、まあでもね、そのやっぱり5歳までとはいえ長崎への思いっていうのはとても大きいようなので、ね、作品買おうって思ったら結構本屋さんで今完売になっていたので、
はい、
探して、ね、いろいろ全部読んでみたいなと思っています。
そしてもう一つ、ノーベル平和賞に核兵器廃絶国際キャンペーンが選ばれましたね。
はい、でこれまで例えば広島、長崎の被爆者一人一人もノーベル平和賞にはノミネートされていたんですけれども、
はい、
惜しくも選ばれることはなかったんですよね。
はい、
今回はこうしてキャンペーン全体が選ばれたというのはとても嬉しいですし、
はい、
私たちも本当におめでとうございますと言いたいですね。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。さて今日は20代で活躍している女性にゲストとして来ていただきました、富岡飛鳥さんです。お願いします。
お願いします。
富岡さんはインスタグラムには所長って書いてあって、何やらちょっと硬い感じがしたんですけれども、
その
肩書きを教えてもらっていいですか？はい、
今3つのところに所属をしていまして、オフィスデザインをやってるワークスタイルデザイン株式会社というところでは空間デザイナーとしてやってるんですけど、
はい、
研究所として一般社団法人化した働く未来研究所っていう研究所がありまして、オフィスデザインを作る前にどうすれば働きやすいかって調査したり研究とか分析をする部隊がいるんですけど、そこの所長をしてるっていう感じですね。
はい、
でもう一つはワークスタイルデザイン内にある女性向けのオフィスデザイン事業に所属してます。
ね、なんかこう頭の中もいろいろ、
そうですよね、難しいですよね。
きっとなんか同時にされていくのはきっと大変だとは思うんですけれども、うん、はい、電子書籍も出版されたということで、
はい、
ね、ぜひリスナーの皆さんもそちら URL を貼っておきますので、
はい、
見ていただけたらと思います。インスタグラムを見ていた、とても可愛いハートのクッションがたくさんある、
はい、
オフィスをデザイン手掛けられていたんですけれども、はい、そのお話教えてもらってもいいですか？
そこのオフィスはコールセンターで20代の女性がすごく多い企業さんだったんですけれども、
はい、
会議室によっ てコンセプトをつけてオフィスをデザインするんですが、女性がどうしたらこうワクワクするかとか、ハートのクッションもそうなんですけど、円形のソファーを作ることでこう皆さんこう近寄って親密度が増すっていうような効果もあったりして、そういうなんかストーリーとあと女性向けのっていう風にして作ったっていうのが無事です
。そういうところも考えられて実現したのすごいですね。
なんか職人泣かせでした。でも
そうなんですか、は
い、あまりないデザインというか、あのケーキの部屋とかも作ったんですけど、
へ
あの生クリームを置きたいとかそういう要望を言ったら、そういうことあまりしたことないっていう職人さんが。
ケーキの部屋っていうのはそのクッションだったりその家具がケーキとか。
そうです、そうです。テーブルがケーキの形をした
ものなんですけど、テンション上がりますね。
テンション上がります。もう完全に働き出て喜んでくださいました。
そういった女性をターゲットに作るっていうときに難しいなっていうふうに感じることだったり、逆にやりがいを感じるっていうのはありますか？
難しいのはやっぱりいろいろな考えを持っている方がいらっしゃるので、まあ、コンセプトはありつつも全員の方に受けるかどうかっていうところを考えるのはすごく難しいですね。やりがいは出来上がった後にすごいわーってなるんですよ。
そうですよね。だって見たことがない初めての空間を作るんですもんね。
そうですね。その時がやっぱり一番笑顔を見た瞬間がやりがい感じますね。
無茶ぶりですけれども、10個の質問を考えてきたので、まあその中で富岡さんらしさをリスナーの皆さんに知っていただけたらと思います。
ぜひよろしくお願いします。
はい、ノンストップで申し訳ないんですけれども行くので、
はい、わかりました。
じゃあまあ一言で一問一答みたいな形で注文を用意しました。では行きます。
はい、
1問目です。好きな色は何ですか？
ピンク。
ニックネームは？
アスカ。
好きなファッションスタイルは？
大人な感じ。
リラックスをできるスポットはどこですか？
会社の近くのカフェですかね。
好きな女優さんはいますか？
新垣結衣さん。
100万円もしゲットしたら何をしたいですか？
ニューヨークに行きたいです。
身長は何センチですか？
164センチです。
好きなスポーツは何ですか？
バスケットボールが好きです。
これまで影響を受けた人物は誰ですか？
片山正光さんですね。
行ってみたい都市、ニューヨークということでしたけども、まあ、先にも答えられてしまったんですが、そこではどういったことをしたいですか？何か夢があったら教えてください。最後の質問です。
自分らしい空間デザインをすることが私の夢です。
はい、以上でした。ありがとうございました。ピンクでも今日ピンクはあんまり持ってないですね。
そうですね。
この間、あ、でもネイルがピンクですね。
ネイルピンクにしてます。はい、足もピンクなんです
けど。かなり指も長いですね。
羨ましい。手が大きくって、バスケットボールやってたんですけども。
好きなのは見る方じゃなくて、やる方が好きなんですね。
やる方が好きです。すごく手が大きくて、悩みだったんですけど、平手打ちが痛そうっていうか。
じゃあゴールにシュートする方だったんですか？そのポジションが。
もうシューターです。
シューターかっこいいですね。そして影響を受けた人物としてさっきの方を挙げたんですか？
やっぱりあのインテリアデザイナーとしてすごく表参道とか青山とか、なんて言うんでしょう、すごくこうブランディングされた空間がたくさん片山さんのデザインが多かったので、まあ、単純にかっこいいなっていうのと、そういう空間を私も作りたいなっていう思いがあって影響を受けました。
富岡さんには、まあ、今後もこういった女性と輝いている方を紹介していきたいなと思っているので、
はい、
もしどなたかおすすめの方がいらっしゃったら教えてもらえたらと思います。
かしこまりました。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
第161回放送のマリカジワールド、
お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドでは、リスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そしてこの番組マリカジワールドでは、インスタグラムやツイッター、フェイスブックのファンページもあります。そちらもどうぞご覧ください。
マリカジワールド、ではまた次回。 See you!